さあ、トラクタン JP の本日も始めていきたいと思います。すで、に、向こうにはリモートの向こうには横田さんと柏原さんが待機してまして、本日は、生島淳さんが NHK の方で仕事をしているので欠席と。で、援助職員の阿部洋平さんは、仕事があると、いうことで途中で参加ということで、後から参加してくるんじゃないかなと思いますが、本日は、近所の人をゲストで呼んでみましたということで、本日はよろしくお願いします。とりあえず、横田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柏原龍さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして近所の方、高木誠也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近所だけどリモートなんですね。
そう、近所だけどリモートで、この前ゲスト誰か呼びましょうって話をしてたじゃないですか、うん、はい、はい、誰がいいかなと思った時に、こう、なんでしょう、こうとてつもなくね、こうすごいゲスト、まあ、例えばこう桐生義秀選手みたいな人を呼んだとするじゃないですか、
うん、
なんかミスったら大変だなと思って、
そうですね、インスタライブ始めて声聞こえなかったら、はい、多分西本さん、
はい、
刺されます、
刺されますよね。で、なんかそれ、なんか事前告知とかして、なんか聞けないじゃないですかって言ったら、多分刺されるなと思いますし、アビルさんより僕は炎上したくないんで、っていう、で、一番こう、なんですかね、なんか心置きなくご近所さんとして呼べる人で、最悪来てって言えるような人を呼んだ方がいいんじゃないかなと思って、神野大地選手の、コーチである高木誠也さんをお呼びしましたと。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、どうですか誠也君、最近は。東京マラソンが終わってようやく一段落したと思ったら、思いっきり一段落じゃないですか今。
いや、本当そうですね。
はい。
いや、なんか、でもこんなに考える時間が長い日々を送るのは、
うん、
僕は本当、初めてかもしれないですね。
うん。
いろいろ考えることが多いです。
考えること多いですか？
うん。考えること多いですね。多分普段あんまり考えてないんで。
柏原さん、高木さんのこと知ってます？
はい、知ってます。イベントとかでも一緒になったりとか、
はいはい、
東亜ロードレースで一緒にちょっとご飯食べに行ったりとか、
はいはいはいはいはいはい、はい、
してたりとかするんで、
3人の山の神が集ったあの日ですよね。
ああ、そうです、そうです。
はいはいはい。
僕だけ現役じゃないんで、高木くん行こうっつって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんか今こういう時期って、こう、なんか今朝もなんか文化放送の千葉さんの番組出てたんですけど、あらゆる番組がこうコンテンツがないですよね、なんかね。とうとう僕のところに話が来たなと思うぐらいコンテンツがないんだなと思って。
だって今もうテレビも軒並み再放送とか傑作選とかで切り替わってますもんね、
はい、
何もできないっつって、
はい、で、新しいニュースがないっていう時は、逆に僕らみたいな番組やりようがいっぱいあるなと思いまして、横瀬さん、最近こう、横瀬さんのツーラップスの方々のインタビューとか、そのズームの勉強会とかにこう入り込んだりとかするんですけど、うん、いろんな人に話を聞くって面白いなと思ってまして、うん。
うん、
で、もうみんながレースがないってことで、こう、近い目標は何でしょうとかっていう、こう、聞く、なんかそういう、コンテンツでもないですし、うん、なんか長く振り返ることができる、なんかすごくいい時期かなと思いまして、うんうん、そういうわけで高木さんっていうのは多分今一番一段落できた時期なんじゃないかなと思って、うん、うってつけですよね今振り返るとしたら、うん、
そうっすね、
うん、
まあなんかでもなんだろう、うん、結構こうコロナとか関係なく、
うん、
なんか大きい転換期だったなんですけど、僕にとってこの3月から4月っていうのは実は、
はいはいはい、
でもなんかいろいろ、まあ僕らのそのチーム神野の体制を、
うん、
まあ新しくしたりとか、
うん、
まあもしくはその新しく立ち上げようとしてたものも本当は4月に立ち、まあローンチしようと思ってたものがあったりとか、
うん、
でもなんかそういうのもこうもちろん進んでるものもあるんですけど、
うん、
まあ実際そのオープンにしてるものはない中で、なんかこうあんまり落ち着いてない日々かもしれないですね、実は。その時あんまりこうなんか振り返るってことは、うん、よくないかもしれないですけど、
うん、
なんかどっちかというとこう先のことを考えてることの方が多いかもしれないですね今。
うん、 うん。もともと立てようと思ったスケジュールは、まあ一旦た、なんかレース関係とかもこう立ちづらくはなってるわけですよね。
そうですね。まあただそのコロナに関してはなんか僕らも、うん、まあいろいろミーティングとかで話は神の本人ともしてるんですけど、うん、でもコントロールできることじゃないんで、
はい、
自分たちで、うん、まああんまりこうそこに神経質とか考えすぎてもしょうがないよねっていうので、
うん、
まあ僕は結構その神野の、まあ、アスリート側のそのメンタルは心配してたんですけど、
うん、
なんかそこは彼は割となんだろう、まあ今まで一人でやってるっていうのも生きてるのかもしれないですけど、
うん、
結構ひょうひょうと、まあできる範囲でやること淡々とやってくれてるんで、
ああ、
そこは良かったなっていう。
ああ、ひょうひょうとしてるんですか？
え、ひょうひょうとしてますね、結構。
あの、よく会うんですよ、あの。
ああ、そうです
ね。ここにもいた。
ジョギングしてると、なんか、いい感じのこうリズムでこう走っていく姿を見るんですよ、なんか、うん。うん、
そうですね。
で、なんか、僕のこと見かけたら、あ、どうもみたいな感じで、こう、近所のお兄ちゃんみたいな感じで顔走ってる姿をこう見かけるんですよね。うん。
あの、元気ですよ、すごい。
元気ですね。うん。うん、
ただ、なんか、まあ、もちろんその練習、やっぱ環境はやっぱ変わってますし、
うん。
もちろんその多少今、ランナーもやっぱ気を使わないといけないって言われてるんで、
うん。
なんか、この辺は、まあ気にしてますけど、
うん、うん、うん。
まあ、でもこう、その中ですごい元気にやってくれてますね。
ほ
う。僕が気になってるのはなんか、実業団なんだろうな。今って結構そのアスリートは、
うん、
のために何ができるのっていうところで、
うん、
今もやってます。このエクササイズを発信したりとか、まあインスタライブでエンタメ提供とかしてますけど、
うん、
なんかアスリート自身のその、なんだろう、まあいわゆる競技のところの話とか、
うん。
うん。
で、なんか、すごい気になりますね。なんか今、それをあんまり話してはいけない、話しづらい、なんか、空気感があるんですけど。
うん。
実際、なんか多分、不安とか、なんか、いろいろこう、もやもやとかは、あるはずで。うん。まあ、彼はなんか、そこは意外と、その、まあ、わかんないですけど、良さそうですけど、
うん。
なんか、そういう情報って、他のところの情報ってあんまり入ってこないんで、
うん。
なんかそこら辺の話すごい聞きたいですけどね。いろんなアスリートの。
うん。
うん、
今一番聞きたいですよね、でもね。
聞きたいですね、うん、なんか。
最近こう、今日も今朝もなんか、あの千葉さんの番組の話したんですけど、本当体幹トレーニング見るの飽きたんで、なんか。でもなんか、この時期になんかじっくり話がいっぱい聞けるなっていう気が本当にするので、うん、なんか、どんどんどんどんこの番組にゲストに呼んでは、その、旬じゃない話をいっぱい聞けるかなっていう、うん、気がしますね。
うん。
柏原さん、こういう時って、どういう人に話を聞きたいですか？
はい。こういう時は、まあ、そのさっき言った、その高木くんの、うん、その、今考えてることあるけど吐き出せない。じゃあ何がっていうのを聞きたいし、それこそ他の種目の自分史を聞いてみたいですよね。改めて今止まってる状態の中で絶対、振り返りをしてるはずなんですよ。少なからず。みんなが。だけど吐き出す場所がない、聞く人もいないってなったら、自分史って、そこになんか、中高生のヒントがあったりするかもしれないなとは思っています。なんで自分史を作らして、
うん、
なんかこういう感じでしたっていうのを軸に、
うん、
話を聞いてあげた方が、答えづらいアスリートとか、
うん、
ちょっとインタビューが苦手なアスリートもできるんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。うん、
うん、
簡単な年表があるといいんですかね、じゃあね。うん、
そうなんですよ。
うんうんうんうん、
なんで実は小学校時代陸上じゃなくてサッカーやってた、うん、じゃあなんでサッカーから陸上になったのとか、
うんうん、
何かこうきっかけがあってそこを深掘りしていけばいいし、
うん、
っていうところもできるかなと思います。
もう最近事務作業で横田さんの自分史を今まとめてるんですけど
めっちゃ詳しい。自分史をまとめられてる方がいらっしゃるんです
か。そう。ちょっと今、僕の宿題なんですけど、今作業してるんですけど、うん、むちゃくちゃ面白いですよ。
うん。うん、ですよね、多分、うん。
意外に素直に生きてきたなって思いました。話しながら。
うん、話しながら。
いや、なんか、もともと反逆的な感じで生きてきたなと思ったら、
うんうん、
意外にこう、素直に教育を受け入れて生きてきたなって思いました。
うんうん、いや、これ、意外なことに、典型的な、ちゃんとした、なんでしょう、なんか、優等生なんですよ。
意外な
優等生の話なんですよ、なんか。うん、で、くせ者でも何でもなく素直に受け入れたって話なんですよ、なんか全てが、うんうんうん、
その素直に受け入れすぎてこじれてたとかでもないんですねってこと
こじれてもないんですよね、なんか
ないんですね、
うんうんうん、
それそうですね、いろんなのの結果、
うん、
交わり合ってこうなった、
うん、
その経験が、
うんで、うん、まあまあスタートはこう明らかにコーチとかなりたかったわけじゃないですよねって話から入っていくんですけど、やっぱ話を聞けば聞くほど全てがこの人はこう血となり肉としてきたような感じの人なんだなっていうのが、
うん、かります。骨まで
うん、なんすかね、こう無駄のなさみたいなところがありますよね、うん、
なあ、
すごい野球部の経験が横瀬さんの場合生きてるんですよ、なんか、うん、
そうですね、野球部って大事だったかもしれないですね、
はい、でも野球でこうサッカーを、例えばサッカーとかバスケットをやってた人が長距離に移行するってこれよくあると思うんですよ、こう足も速かったしみたいな感じなんですけど、
うん、
横瀬さんは全然違ってて、監督のする野球を理解することが大事だったってことになったんですよ
ああ、
うん、
それいつの時代の話ですか？
中学生です。
中学生でその理解しようってい
うの。いや、レギュラーになりたかったから。
うん、
ああ。
だから、その、こう、陸上みたいに、こう、監督の指示に従わなくても、タイムだけ早ければ使ってもらえるスポーツじゃないじゃないですか。野球とかって。やっぱり3本のうち1本ホームラン打つより3本中3本バントを決めるのが好きな監督もいるんですよ、
うんうん、
そこをどう見極めるかみたいなのをなんか今振り返るとすごい自然にやってたなって思いました
。あ、俺その中学生の横田さんに会いたくない
すごいんですよね、 その徹底ぶりが
怖い、
うん、
今思うと
今思う、
うん
うん、だって骨折したその日のうちにスコアブックの付け方を覚えるんですよ、横さん、中学生の横さん
ダイビングキャッチして骨折して、うん、まあその何日か後にはスコアブックの書き方をネットで調べました、う
ん、で監督の横でこうスコアブックをつけるんですよ。で監督のこうなんかの野球の哲学をこうスコアブックをつけながらこう覚えていくんですよ、うん、でそうすると一番監督の理解者としてこう、うん、
あ
野村監督における古田みたいな状態になってるんですよ、なんか。
で
その一球に意味あるのかっつって、
そう
でまあ豊島区大会2回戦で敗退して陸上を始めるわけです
、うん、あ2回戦で敗退したんだよ。
2回戦で敗退しました。
あ、はい、強くはなかったんだ。
そうですね、強くはなかった。
強くはなかったんだ。
強くなかった。
あ、なるほど。
都大会いけるかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
もうあっけなく夏が終わりました。
やることなくなって
6月にやることなくなって、
はい、
遊ぼうと思ったら陸上部に強制入部させるんでし、う
ん、ああそっか、
なるほど、
まあ、そういうのをちょっとまとめていただいて、
そうそう今まとめてるんですけど、うん、みんなそんな感じのことありますよね、うん、
多分何かきっかけがありますからね、
うん、
変わるきっかけであったり伸びるきっかけって、
うんうんうんうん、
それを覚えてるか覚えてないかは本人次第ですけど、
はいはい、
うん、
うん、
面白い、
うん、 いや、みんな聞くとなんか意外な答えがどんどん出てくるんで面白かったですね、
うんうん、昨日浦部のねインタビューしてもらって、
はいはい、
そこでも新たな発見があったりとかして、
うん、
おお、それはなんかあれですか、なんかでこう出すんですか、まとめて。
さすがこう仕込んだかのように質問してくるんですよ、この男。
そうね、
さっき LINE 送ってよかったです、この質問して
あえてスルーしてた私
じゃあホームページをちゃんと今作って、
あー、
うん、
チームそこに載せようかな、
はい、なんかいいですね、
うん、
誰に聞いてもらえるかってすごい大事ですよね。
あ
いや、本当やっぱその聞き手の人によって全然その、掘り出すっていう言い方が正しいか分かんないですけど、
うん、
なんかそれってやっぱ全然違うと思うんで、
うんうん、
逆になんかいろんな人に聞いてもらうっていうのも面白いかもしれないですけど、なんか2、3人に聞いてもらったりするとまた、なんかちょっと違った面が見えたりっていうのもあるかもしれない。
うんうん
うん、
僕みたいに、うん、あっさい、僕みたいに全然メディアに出てこないと、
うん、
元々選手の時、
うん、
毎回聞かれる質問一緒なんですよ。
ああ、ヨガさん。
あ、でも多分柏原くんとかこうメディアにたくさん記事があると、うん、そこから学べるんで、うん、多分もうちょっと深い質問されると思うんですけど、
うん、
だからなんかやっぱ知ってる人に聞いてもらえるとかってすごい、うん、幸せなことだなと思うし、うん、でも今はやっぱり知ってもらえるツールがやっぱたくさんあるので、
うん、
例えば僕も世界陸上の解説するときって、うん、その有名選手のツイッター1年分全部見るんですよ。
マジっすか。
あ、はい、どの選手も見る、はい、ツイッター、インスタグラム、
うん、
であと全部英語で記事検索して、
うん、
スペイン人だったらスペイン語で検索してみたいな全部やって、
うん、
そこから情報を得るだけでも、
うん、
で試合当日にインタビューがあったら、
うん、
でそれもすぐ大体上がってるんで、うん、YouTube に、
うんうんうん、
でそれを見て、うん、その予選でどうだったかみたいなのを全部メモ取って解説するっていうのをしてるんですけど、
うんうん、
だ今はまあ聞き手とかその話す、まあ、聞き手ですね、そのメディア側もやっぱりそういうツールがあるんで、
うん、
だからでもどこで誰が見てるかって聞いて分かんないじゃないですか、
うんうん
うん、
だからこそやっぱりこう発信していくってことはすごいこう逆にこうメディア側になる時があるからこそ大事さがよくわかるな
と思います。それはなんかさすがですね、山田さん
の
なんか。
いやいやいや、あの直接行くのとかめんどくさいんで、
うん、
僕はもう足運ばないで、うん、もう夜中に一夜漬けですとか、うん、1年目までついたこと。
へえ
ぶっちゃけそんな詳しくないんですけど、もともとそんな普段からすごい好きで追っかけてる海外の選手追っかけたりとかそんなにしないんですけど、
うんうんうん、
2年に1回は逆にその時は仕事として調べられるんで、
うん、
めっちゃ楽しいんです。
ああ、
だから1年に1回僕のこう陸上の知識とかがこう完全にリセットされて新しくなる瞬間なんですよ、
うんうんうんうん
う
ん、
どういう選手がどういうトレーニングして今ここにいるのかとか、
うん、
結構最近やっぱ出てるんで、
うん、
やっぱそれを逆じゃあ選手に調べたことそのまま選手に教えたりとか、
うん、
逆にトレーニングちょっと落とし込んだりとかできるので、
うん、
だから普段からそういうことすればいいんですけど、うん、あんまりしないタイプなので、
うん、
そういう時にやれるのすごい貴重だなと思います。
じゃあ2022、2023年はもう大変じゃないですか。
そうですね、毎年ある、
毎年あるね。
毎年アップデートか。
毎年アップデート、ね、
東京、友人、ブダペスト、パリまで毎年ですよね。
そうですね、
うん、
もう最高ですね、それは。
これ僕もさっきみんなにこういう話題かなっていうのを振りましたけど、この4年間やばくないですか、このつなこう陸上が4年連続すごい大きな大会が続くって、うん、
僕でも最近思ってるのは、
うん、
東京オリンピック本当にできるのかなってやっぱちょっと心配してて
今、うん、
なんかできなかった時の、うん、その日本だけが良くてもできるものじゃないじゃん。
そうですね、うんうん、
だからそこはやっぱり こう、いろんな文脈で考えなきゃいけないので、うん、そうなった時に、うん、なんかこう、僕が、まあ僕はアスリートじゃないけど、まあ現場で携わってる身としては、うん、まあめちゃめちゃ消化不良が起きるだろうなっていうのはやっぱあるので、
はい、
うん、
まあ同じレベルのものを作るっていうのは無理だとは思うんですけど、
うん、
まあなんかこう、まあ社会のその、僕らに期待してくれる人もやっぱ消化不良になると思うん
ですよね。そうですね。うん。
それに対してなんかこう、いろんなケースに備えて、なんかアスリートが準備しておくことはなんか大事なんじゃないかなってちょっと最近思ってるんですよ。
ああ、
うん。アスリートってか連盟とかもそうですけど。
はいはいはいはいはい。
うん。
正直、なんですかね、その、シックスメジャーのマラソンが結構秋に移行したから、うん、まあ秋は大丈夫なんだろうなって思ってましたけど、うん、なんかもうベルリンもダメになったし、ベルリンマラソンもダメになった。うん、ということはこう、ドイツは10月までアウトですよっていう状態らしいんですよね。うん。で、そうすると、うん、秋、こう、シックスメジャー結構いろいろ用意してたけど、ベルリンもダメとなったらもう同じような感じでニューヨークもダメになるだろうし、シカゴもダメになるだろうしってなると、うん、意外と危ないかもねっていうのが、うんうん、ありますよね、うん、でヨーロッパが全然動かないっていうことになるっていう、うんうん、アメリカとヨーロッパが動かないっていうことは、
うん、で今度海外の人を呼ぶとか、うん、海外から人を受け入れるってことのリスクが、うん、やっぱ今後めちゃめちゃ高まると思うんで、
うんうん、
でやっぱり世界っていう文脈と、うん、なんかもう一個あるこの日本の駅伝とかってめちゃめちゃいいじゃんって僕は思ってるんですよ。
ああ、僕も今朝そんなこと全く思いました。そのみんなが世界とつながるってことだけじゃなくて、国内だけの楽しみを一つもうちょっとダブルスタンダードであるべきですよね、うんうん、と思いましたね。
そうです。はい。うん、だからなんかやっぱりその常に世界とつながってるっていうことを、うん、なんか文脈にしすぎると、
うん、
なんかこう。やっぱり無理が出てくるし、
うん、
まあ陸上の場合つながってない年もあるんで、
うん
うん、
だそうなった時にやっぱり国内でどう見せるかとかっていうのもやっぱり文脈としては大事だと僕はやっぱ思うんですよ、
うんう
ん、その中で一つやっぱ駅伝っていうのはやっぱりなんだろう、他の種目も、まあ、見習うじゃないですけど、うん、なんかこうう
ん、
きちんとそこから学ぶこともあるのかなってやっぱ思ってますね。
駅伝毎月やっても本当はいいかもしれないですよね、
うん、駅伝サーキット、
駅伝サーキット、うん、
だってこれ例えば神野くんが来年ワールドメジャーズとか出てこうって例えばプランニングしてて、
うん、
もう出れないってなったらどうすんのって話じゃないですか、
うんうん、
なんか本当その可能性ってなんか十分あるなっては思ってて、
うん、
僕も悲観的になんかすごいなってるわけじゃないですけど、
うん、
でもなんか駅伝もどうなんだろうなって、あれだけじゃあ沿道にこう人を集めちゃうスポーツをやるっていうところに対して、まあなんかその時にどれぐらいなんかゴーが出せるようになってるのかなみたいな、まあ、少なくともなんか条件付きじゃないと厳しいのかなとか、
うん、で
も逆に言うとそのそこがなんかまだ明確になってないと、スポンサーさんもなんかスポンサードしにくいし、なんか、で、看板を下ろしてくれとか、なんかそういう話にもなりえんのかなっていうのを思ってて。なんで、なんか、その、なんだろうな、なんか、価値じゃないですけど、
うん、
なんか、それでもなんか僕らやっぱこれを職業にしてる以上は、なんだろうな。そのマラソン、まあ僕らの前はマラソンランナーですけど、なんか、価値あることをやらないといけないじゃないですけど、まあやらないといけないと、自分たちがその、うん、できることっていうんですかね。まあ試合がないと結局その、見せる場所がないっていうことなんで、
うん、
でそこが全てじゃあ、ずっとなかなか行われないってなっていったときに、
うん
うん、どうしていくかなっていうのを思います。で、これがじゃあ、まあ、1年って分かってればいいですけど、
うん、
まあ、2年とかっていう話になってくると、また全然やっぱり違うのかなって思ったりもするんで。
うん、
なんかこれいろんなケースで準備しとく必要があると思ってて、
うん、
もう完全大丈夫パターン、
うん。
世界からいろんな選手来れます、
うん、
パターンと、うん、日本はもう全然 OK です。
うん、
でも他の国から人は呼べません、
うん、
パターン、
うん、
日本はあの大なんか無観客ぐらいだったらできますみたいな、多分で全然できませんの多分 4パターンだと思うんだけど、それぞれで何ができるのかっていうのをなんかある程度準備しとかないと直前じゃもう無理だなと、だから無観客だったら無観客で、でもテレビだってでこう逆にテレ放送に特化してその駅伝とか放送することでもしかしてできるかもしれないし、クローズな環境でだからこそなんか見せ方が長い距離じゃなくてもしかしたらもっと短い距離で演出にお金かけて周回コースでやるとかももしかしたらあと新たな駅伝とかそのロードレースの価値が生まれるかもしれないから、なんかそれぞれにまあ完全できないはもうしょうがないけども、なんかそれぞれによってなんかこう新たな価値が作れるタイミングだし、まあ考えなきゃいけないタイミングだから必然的に価値を作んなきゃいけないタイミングだから、なんかこう変われるチャンスなのかなっていうのは僕はなんか最近思うんですよね。
うん、クローズな感じは結構できそうな気がするんですよね。なんか世界陸上の、あのドーハのマラソンと競歩はもう完全クローズでしたから、
で、まあ、現地でつまんなかったですもんね。
ねえもう
途中帰っちゃった僕
は、はい、本当にこうクローズで、その手前でこう警備で止められちゃうんですよね、警察から止められて、もう中に入れないっていう状態で、もうネズミ一匹入れませんよみたいな感じだったんで、そんな状況でもその世界大会があって、それが世界中に配信されるという、それであれば十分なんだっていう、あと、その世界陸上ドーハ、結構いろんなヒントがあって、スタジアムに会場を呼ぶ気がないんですよね、国が。で、あのスタジアムそのものが大きなスタジオっていう考えなんですよ。で、要はそのドーハの観客自体は夜中とかに出歩かないらしいんですよね、そもそももう暑くて。でだから入場チケットとかもなんかすごい格安で売ってて、それは多分出稼ぎで来る労働者の方々が、自国の選手が出るんで見に来るとか、まあ、インドとかの選手とかそういうのを応援してたりとかするんですけど、ドーハの普通の、まあ、普通といっても、まあ、ドーハの裕福な方々は家でケーブルテレビで見てますよっていうものらしいんですよね。で今度サッカーのワールドカップもドーハであるんですけど、それも多分今すごいスタジアム建設中で、そこもお客さんがそこに行ってもらうってことよりもそこから配信をするっていうことを前提としてるっていう感じがありますね。なので、
ね、世界陸上の解説で行かせてもらってて、で TBS の放送されてる画面も見れて、で競技場も見えるんですけど、投てきとかフィールドの選手の選手紹介めっちゃテレビで見るとかっこいいんですよ。
かっこいい。
でも現地で見るとなんか板の後ろから選手出てくるみたいな、なんかもう高校の文化祭レベルみたいな滑稽さがある。
そうっすよね、こう LED のこう看板をこう重ねていってるだけなんですよね、これで遠近法でちょっと奥行きがあるみたいに見せて、
実はハリボテだったんですよ。
そう、ハリボテなんですよ。ハリボテでもうみんなから、みんなが丸見えなんですよ。周囲からこう。
でもそう前提で作っても、やっぱテレビではちゃんと見せれるという。
見せれる。
そういう発想でなんか逆に、IF はこっちに行きたいんだなっていうのをすごいメッセージとしてか、これもありなんだよっていうのを発信したいんだろうなってすごい感じた大会でしたね、あれ。
そうですね。
赤坂でほら、マラソン大会季節ごとにやってるじゃないですか。あれなんて、だってほぼほぼクローズドでできるから、あそこ借りたらいいんじゃないですかね、最悪。で、ショート部門とロング部門に分かれて、各チーム2チームずつ出して、ショート部門優勝とロング部門優勝とかでしたら面白いですよね、絶対。
面白い。復帰する俺。
そのために復帰する。
過去にファラ走ってますよね、あそこね。
そう
コースとしてはできなくはないですよね。
できなくはない。
でもあのスタジオのカーブが結構急走ですよね。
なるほど。
あそこ。あと抜けないのがストレスですね、多分。
あ
そこね。
そうですね。ゴールをなんかちょっと変えたいですよね、なんかね、イメージね。
うん。比叡神社にゴールした。
比叡神社にゴールですかね。
やっぱ見栄え大事だ。
見栄え大事ですよね。あ、でも、これは、どっかやり始めてもいいかもしれないですね。うん。駅伝を、なんか夏も、なんか何もない時に楽しめる駅伝があるといいですよね。うん。唯一なんかこう、あるとしたらなんか10八駅伝ぐらいですかね。なんかね。なんか。
うん、
ああ
。うん。いや、あと、
おが。
おが。夜やろうよ。
夜ね。夜うん。
来ない
で。うん。
うん、
いいですね。
そうですね。
なんか競馬場の周辺とか整備されてたらやりできそうですよね。
うんうんうん、
あの外周で、
うんうんうん。あと丸の内はもうすでになんかね、
ナイキとかやってます。
うん、やれそうですよね。うん、労働を借りて。うん、でなんか酒飲みながらウェーイとかって応援してくれたらいいですね。ウェーイって応援してくれると、うん、一番いい感じですよね、うん、なんかね、
うん、ウェーイがいいっす、
ね、ウェーイが感じがいい
です、うん、あんまり勝敗関係なくやりたいですね、
はいはいはい、
なんかそのウェーイってやられると、うん、ガチで来てる選手は多分おいなんだよってなるんで、
はいはいはいはい、
裸の男乱入してほしいですね。
あ、裸の男
あのトップ選手に抱きついてほしいですね
追いかけるやつですよね、はいはいはい、うん、いやでも昔なんかあの昔の国立でよくリレーマラソンってあったんですけど、うん、あれ走ってても楽しかったですよ、なんかあの夜中、うん、うん、国立のトラックも走るんですけど、なんか外周とか、あとその中の回廊とかも含めて、一周が 1. 何キロかのコースがあって、うん、それを何周か走るとか、うん、そういうなんか、リレーマラソンって形の駅伝でしたけど、それも結構楽しかったですけどね、うんうんうん、集計するのも一箇所で済むんで、リザルトがすごい出やすいですし。うん、
うん
うんうん、そういうパターンもありますから、結構そのスタジアムを使って、その周辺とかっていうことであれば結構意外とできるかもしれないですよね、うん、
うん、
それ何キロぐらいがいいんですかね、その駅伝って、あの毎月やれるとしたらどれぐらいの距離だと選手にとって負担がないんですかね、うん、
まあ2キロ、うん、
結構思ったより短かった
。短い。5回だと。
2キロ逆に大丈夫と思った。
なんか、そのよく2001本とか、それこそ2003本とか4本とかやるじゃないですか。いや、ただ、3003本とかになると負担がでかいとかって思うんで、なんか、無難に2キロっていうところは。なんか5000だと多分疲労残るだろうし、5キロとか。
ああ。
どうですか？
どうですかね。せいやくんがその、青学のまだ趣味だとしたらで、うん、で、どれぐらいだったらで、
何キロ、
うん、どれぐらいだったらこれは、こう、うん、
選手出してやろう
かな。選手出してやろうかなっていう。
毎月。
うん。
2キロとか3キロだったらいけますよね。
いける、
なんか、いける。きそうな気はします。
青学でもいける。うん。
青学でもいけると思いますね。
でも3キロ6区間だったら1時間弱ですね、うん、
あ
45分ぐらい、
うん、
うんうんうん、
なんで時間制限とかにして、
うん、
あの何キロ走れるかとかにした方がなんかレペテーションの練習にも使ってもらえそうな感じはします。
あ、3キロ6区間だったら市民ランナーは山ほど出れますね、うん、
うん
うんうん、5キロになるとちょっとダメな人が出てきたりとか、うん、10キロが入ると結構厳しくなるんですけど、3キロ6区間だったらレベルがさ、なんかいろいろいろんなレベルの人がこうできるかなっていう感じがしますね、うん、あ、じゃあ3キロ6区間でなんか作ってみますか、駅伝
うん、ってなると場所ですね、
うんうんうん、あの残念なところで毎年こうナンバードゥがこうアジスタとかでやってるんですけど、いつもこう場所が残念ですねって言ってるんですよね、うん、
ナンバードゥ、あ、富士通スタジアム川崎でもやってましたね。
あ、そうですか、
うん、あの旧川崎球場、
はいはいはいはい、 どこだといいですかね、うん、世田谷どうですか、世田谷、うん、
世田谷は最高です、
世田谷最高ですよね、うん、
はい、駒沢公園とかどうなんですか、
駒沢、あ、駒沢も、駒沢はなんか人の整理が大変かもしれないですね、うん、
あ、
良すぎて、うん、うん、
やっぱなんか、キヌタのサイクリングロードでいいんじゃないですか。
キヌタのサイクリングロード。
あ、神宮。
神宮。ああ、神宮もいいですね。あ、
僕が一番やりたいのは銀座かお餅サンドなんで。
ああ、
希望だけ言うと。
希望で言うと、はあ、はあ、は
あ、お金かかりそうっすけど。
ああ。
警備の。
どこだろうな。
中央通りはいいですね。銀座の中央通りで。
中央通り。
中央通りだもん。うん。表参道はでもいいですよね。うん。
うん、楽しそうですね。
うん、
僕だから今回の、まあ、コロナ騒動というか、うん、コロナの感染の拡大で、うん、なんか長距離選手静かじゃねって思うんですよ。
確かに。うん、
なんでそんな、なんか、神野くんとか大迫くんとか、すごい、
はいはい。
騒がしいなって思うんです
けど、うん。プロランナーだけじゃないですか。
騒がしいじゃないですか。ちゃんと活発的に発信をしてくれてるし、騒
がしい。いろんな、いい意味で騒がしいな。
はいはい、
素晴らしい。
うん。
ですけど、他の選手静か。
え、これ、僕ちょっとそれめっちゃ、まあ、気になってるっていうか、うん、
はいはいはい。
その実業団的にやっぱりなんかそこってストップかかってんのかなとかっていう、うん、なに気にしてるのが1点と、
うん、
そこもやっぱ今まで上げてたのがどちらかというとその、まあ、練習内容とかだからそこが上げれないと思うと、
うん、
まあ、コンテンツないっていうか、
うん、いやだからいやまさにでもそうだと思います、高木君が言ったと2つ、うん、両方多分そうで、
うん、
で気をつけろよっていう、ま、余計なこと言うなよっていうのがまず1つ
と、あと純粋に上げ方は分かってないです、
うん、
やっぱそこ何を上げていいのかとか何が良くて何がダメなのかっていうのを、うん、やっぱ判断ができてない選手が多いなっていうのはイメージとしてあります。
あ、なるほど、
うん、なんで、じゃあ上げないっていう感じです。もうこれはもうここ1ヶ月でやっぱ短距離と、
うん、
あの長距離の、
うん、
とかあの跳躍投擲とかの人たちとの差がすごいなと思いました、うん、やっぱ普段考えてる人たちといかに、まあ、考えてないっていう言い方は誤解もあるかもしれないですけど、うん、ちょっと深掘りして考えてなかったっていうところはやっぱあるなとは思ってます、
うん
うん、なんか本当に実業団ちょっと申し訳ないなとなんかもっとより良い発信が
上手いですよね。
うん、
相澤くん上手くないですか。
うまいの
、うん、彼でなんか僕すごい自然だなと思ってるんですけど、
うん、
それで今回この間コラボしてた鈴木貴人くんの聞き方がまた上手かった。
ああ、
貴人くんの聞き方がこうハレーション起こさないようにうまく聞き込んでるっていう感じはあったのですごく良かったなと思いました。
うん、
ちょっと今SNS をこう徘徊してるんで来ます。
もうSNS ポリスですよ。
動物の森か SNS を徘徊してる
んですか。そうそう、どっちも徘徊してます。
でも青学の選手は聞くのもうまいですね。話すのもうまいけど。あれなんでですか、せいやくん。
なんでなんですかね。まあなんか
原監督を見てるから。
まあでもそれはやっぱありますよね。
いやでも絶対でかいっすよ。どこで誰を見てたかは、
うん、
その自然に身についてその当たり前とかなんかこう自然がのレベルが変わるので、
うん、
やっぱりどういう環境に身を置くかとかどういうその、うん、まあ、指導者というかの元にいるかっていうのはやっぱなんかやっぱりどこどこっぽいってあるじゃないですか。
はいはいはい。
青学っぽいとか、
うんうん、
なんかそういうのってそういうことだと思うんですよね。チームのカラーが自然に身につくというか。
うんうんうん
うん、横田さん、今、選手たちにどういう話をされてるんですか？
え、今ですか？
今、
うん、
この前1ヶ月ぐらいですけど。
うん、いや、なんか、最初はだから、やれることを、今、うん、僕らがやらなきゃいけないことなんだろうねっていうミーティングから始まって、うん、 でやっぱそれぞれがやっぱ持ち味というか得意なことも興味も違うから、うん、じゃあそれぞれこう役割を、まあ、玉神だったらこういうことやりたいっていうのじゃあそれやってこうインスタライブとかやってったらいいんじゃないみたいな話もしながら、でも一方で基本は今はそのシェアを広げていい期間だよねっていう話を してて、そのむしろこうずっとオリンピックに向けてこう視野を逆に狭めながら集中して競技を本当に最後のスパートでしてた中 で逆にこうオリンピックも世界大会もこの半年以上は全く関係ありませんっていう期間に突入して、それってなんかまあ変な話ちょっと羨ましいなと思ったんですよ。立ち止まっていいんだみたいな、なんかこうもうずっと回転してなきゃいけないっていう、僕はやっぱりなんかこう常に追い込んで常に追い込んでみたいなところにいて、常にオリンピックを意識して4年間のスパンでなんか物事を考えてって中で、じゃあアジア大会でまず結果出して、その次の年の世界陸上こうやって、その次はオリンピックなんだみたいなこう道筋を立てていく中で、まあある意味ここで記録出してもこう、まあ、関係全く関係トレーニングも全く関係ないとは言わないし、けどもなんかこう立ち止まっていい期間ってないじゃん、なかったんですよね。でじゃあその時に何するかって、これめちゃめちゃ差がつくだろうっていう話はやっぱ選手にはしてて、でその中で今月はもう超インプットしまくれっていう話をしてて、もう視野を広げて、だから勉強会とかやってても全然関係ない分野の人とか、まあ陸上の人もそうだけど、呼んでインプットさせたり、まあ、勉強っていうか本読ませたりとか、で本もまあ読めない子はもう要約アプリでいいから毎日1個読めみたいなことをやったりとかして、とりあえずインプットしようって。で、5月はじゃあちょっとそれをアウトプットすることを今からやっていこうかなと思ってて、もうそうやってこうインプットとアウトプットのこの訓練を今この期間にして、でアウトプットってのは別に SNS とかそのインスタグラムとかで発信する必要は全くなくて、その自分がこう貯めたことをいつかこうそういう外に話すときとか、なんかビジネスで使うときとかに使える形で貯めとくためにアウトプットが必要だと思ってて、そのためにじゃあチーム同士で、じゃあ例えば2人ペアでディスカッションして、じゃあそれを一つの形にまとめてチームで発表するとか、まあ、そういうことをまあきちんと今まで本当はやりたかったけど、僕もなんかこう突っ走りすぎてできなかったことを、今ちゃんとこうチームで立ち止まって本当に大事なことをこうやってチームに今染み込ませられたら、もっとこうこのこれからじゃあ競技突っ走っていくときにもそれがベースとなって、それを続けられたらもっとチームとしても成熟できるんだろうなと思って、その準備期間にしたいなと僕は思う。
これ本来実業団がやんなきゃいけないことっすね。会社としてチームとして、
ね、
企業として、
うーん、
いや、
まあ、逆に僕らプロというよりはなんかもう育成期間だってのは僕はずっと思ってるんで、
あ、
だからそこでやっぱりここで学んだことをここから育ってって違う形で応用して、いろんな、新しい形を作っていってほしいなってやっぱ思うので、やっぱり今までの連続じゃ多分なんだろうな、じゃあ例えば来年東京オリンピックなかったらこういうことやっていこうって、そのためにじゃあ何か準備していこうって発想の実業団の、連盟の人とか陸連の人っているか、もしかしているかもしれないけど、まあ、少ないと思うんですよ、だから少ないから進まないんじゃないですか、絶対いると思うんですよ誰かしら、でもやっぱりマジョリティの人たちがそうならないと物事って進めにくいので、やっぱりそういうのをマジョリティにしていくために、で少なくともじゃあ中距離とか僕に携わった人はそういうふうに育っていってほしいってやっぱ思いはやっぱあります、それをなんかこう今こうなんだろう、そのビジョンをきちんと持ってて、でそれを作るその準備ができてるっていうのは、チームとして成熟するためにはすごい僕はいい期間 にできてるなとは思ってます。
あ、うん、
なんかこう話を聞いてたら、ふとこうビッグバンを起こす前の作業をしてるような感じはします。
いやいや、中距離でビッグバンを起こしても誰も気づかないです。
で、小惑星ができるんで、中距離の。
それはでも、ちょっとそうしたいなと。
ああ、いいですね、いいな、楽しそう。
でもなんかこうブランディングだろうなって思ってて、長い目で見て、例えばセバスチャン・コーはが、まあ、世界、陸連の会長で、うん、やっぱヨーロッパと中距離って、まあ、結構貴族のスポーツというか、うん、階級が上の人のスポーツなんですよ、うん、で、なんか中距離やってた人ってこうだよねっていうなんかブランディングが長い目で見たときにできたら、うん、それはいいなと思うんですよ。
わ、そっか、確かにちょっと貴族のスポーツ感ありますよね、うん、
やっぱり特別なんですよ、ヨーロッパでは、
うんうんうんう
ん、なんか理由もなく特別なんですよ。だから日本で100とか長い距離が理由もなく特別なのと、まあ似たような感じで、
うんうんうん、
ヨーロッパでは理由もなく800戦が特別なんです、
うん、あとマイルに対する異常な執着、
うん
うん、あ、うん、なるほどな。確かにそういうブランディングが競技によってなかったかもしれないですね、うん
うんうん、これは為末さんも結構言ってて、
うん、
現金というか 4% の人はこういう例えば考えられるとか、
うん、
なんかそういう風なブランディングをして、うん、なんか親とかにこうやってほしいスポーツにしていくっていうのは大事だよねみたいな話はよくしてました、ね、
うん、なるほど、
うん、やっぱそうやって為末さんから授かったものを素直に、
うん、
話の最初に戻っていくんですよ、素直っていうことで。
素直ブランディングをしたい。
でもこれ、本当、実業団の選手っていうか、まあ、選手って終わったら、やっぱこう、会社とか自分で起業しなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
あのやることって。で、そうなった時に、あのやっぱ辞めて分かったのは、辞めて結構相談されるようになったんですよ。辞めた選手に対して。
お
ー。あー、から、
うん。
で、なんか、どうしたらいいんだろうって。で、言葉がすごいあるのは、うん、あの、俺たち陸上しかやってこなかったってことをずっと言うんですよ。うん、
なるほど、
うん。はい。なんで、そうじゃなくて陸上しかやってこなかったようにしてたのは、もしかしたら、そのトップの人、監督とかコーチとかが、うん、お前はもう陸上だけやっとけばいいんだって言ってたのかもしれないし、うん、もっと言うと自分で学ぼうとしなかったことじゃないとは言いたい、
うんうん、
けど言うと多分あの絶好状態とか絶縁状態になるから言わないようにはしてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱもともとちゃんとあのなんかこう考えて行動してたらそんなことは絶対起きないはずなんですよね、
うんうんうん、
と思ってます、
うんうん、
これはあの多分競技特性でもあると思います。
あ、長距離 の、
うん、あの長距離とか一人でもう追求するような人たちが結構集まっちゃうので、うんうんうん、やっぱアメフトたちの選手を見てると、うん、やっぱコミュニケーションもしっかり取れるし、そこからいろんな情報を学んでるしっていうところで、うんうん、やっぱそういうのはすごく大事だなとは最近ずっと思ってたので、うんうんうん、今日あの逆に僕はあの為末さんから聞いた話を横田さんがもらって、横田さんから聞いた話を僕が素直に受ける受け取る日だったなっていう。
神が受け取った。
あ、でも陸上しかやってこなかったっていうことはなんか聞きますね、うん、なんかその空気
が
ね。
結構そのフレーズ聞くのはちょっと最近それをどうにかなくしたいなと思ってます。
あ、
うん、みんな僕のとこにおいで。
ツーラプスに。
なんか、あの、それこそ定期購読して、なんか配信したら、絶対聞く人多い気がするんですけどね。
あ、
うん、で、それをあのパッケージで、実業団の各チームに売り込んでいくっていう。
いや、でもなんか、じゃ体系化するのが好きじゃないですよ、うんうんうん、僕は。そのごめんなさい、せっかく
あれらしいんですよ、横さん全部オーダーメイドらしいんですよ、すべてが。
なるほど、
オーダーメイドかつ、うん、いやもうあとは勝手に僕なんか僕からのメッセージじゃなかったとしても、うん、勝手に組み取って、うん、自分で作ってって思うんですよ。
あ、そこちょっと原さんっぽいですよね。
あ、うん、だ、あ、そうなんですか、ね、
だから原がいなくても強い組織ってやつですよね。
ああ、そうですね。
はい。
あ、そうかもしれない。
原さんがよく言う
の。なんか、うん、もちろん僕が、なんだろう、僕なんかこう、この、こういう選手にしたいってあんまないし、
うん、
あの、うん、するつもりもないので、
うん、
で、なんかトレーニングの方法も、まあ人によってなんかやっぱり違うので、だからそう考えるとなんかもう体系化って難しくないって思っちゃうんですよ、
うんうんうん、
メソッドとか、
うんうん
うん。で、やっぱ物事の考え方も、まあ基本的な考え方はあるけど、やっぱり受け取り方はやっぱ全然人によって違うし、
うん、
でそうなってくると、なんかこう、まあもちろんこういうコンテンツをポンポンポンって出して売ったりとか、それは全然できるんですけど、
うんうんうん、
体系化できるかなっていう自信がちょっとないんですよね。
あ、
こうなるとこうなりますよみたいなのが、
うん、
なんかこう言えないんですよ、僕って。
ただ
あなた次第ですって言っちゃう。
ただあれですよね、
こう流動的になるって話ですね、
うんうん、そう。あと哲学は譲り受けられますよね、うん
うん、そうですね。だから、うん、そういうその根本の物事の考え方とか、
うん、
なんかその哲学的な部分はやっぱり一緒にいて、
うん、
そればっか言うので僕は、
うんうんうん、
あのてかもそれ以外多分言ってないと思うさ、あんまり、
うんうん、
何をこの人たちは僕から何を教わってんだろうっていつも考えるんですけど、
うんうん、
あの大したこと教えてないのになんでこの人こいつらいいんだろうってよく思うんですけど、
うんうん、
でもこれも考え方とか、
はい、
このやっぱり考えてもらうためのメッセージをすごい出すようにしてて、
うんうんうんうん、
それは多分違うのかなと思う。
ああ
、
考え方が揃ってきますよね、でもそのうちね、うん、
でだからな、まあ、長くいればいるほどやっぱ、
うん、
でまあ、もちろんうまくいけばいくほどそうなっていくとは思うんですけど、
うんうんうん、あの玉上くんがインスタライブした時に思いのほかっていうか、なんかむちゃくちゃ評判が良かったじゃないですか、特に静香さんとやった回が、うん
うん
うん、あれ昔の玉上くんと多分変わってきてるんですよね、多分ね、ヨゴさんのところにいて多分揃ってきてたんだなっていう、だから思考方法が似てきたから、話の聞き方とか捉え方が多分なんかあの大人が聞いてみんながおーってうなってるみたいな感じのところは、うん、そのモノマネじゃないプチ横田が出てきてるっていう感じがあるんじゃないですかね。
そ
のいや、その考えが揃ってきてるから
増殖してる、うん、いやでもそれは嬉しいです、
うん、だからその物事の捉え方みたいなものが似てきてるんじゃないですかね、うん、その言葉尻とかそういうことが似てるんじゃなくて、捉え方が多分似てるんじゃないかなっていう気が、話を聞きながら思いましたね、なんかね、うん
うん、それこそさ、あの横田さんの最初の中学校の話じゃないですけど、
う
ん、監督の言ってることを理解し始めたんですね、
そうだそうだ、
高橋君は
もしかしたらじゃあ買い打線で使うかもしれない
仮入部からの昇格が
仮入部だけど、うん、ちょっと試しに使うかもしれない、
7番あたり
で
そうですね、
大パチ、
はい、
なるほどね。あ、でもそのチームによってそういう考え方、哲学が出てくるっていうといいですね、うん、あ、ツーラップっぽいねとかって言われるんでしょうね、だから青学が青学っぽいねって言われた通り、
うん、でもそうだと思うんです。だから僕青学好きだし、うん、そのなんか原さんのとこでこの子たちはいたんだろうなってこうやっぱり多いので、
うんうん、
だからすごいあのなんだろう、うーん、こうちゃんとチームがあるんだな、そこにってすごい思うんですよ。でも他の特に何だろうね、実業団とかになるとより色が見えないんですよね。
見えない。
うん、何々っぽいって、うん、でも富士通の短距離ってやっぱあったんですよ。
あ、
今のちょっと分かんないですけど。
う
ん、
もうあの
ー、あったでしょ。
あります。ビビットカラー、う
ん、あるんですよ。今はちょっと
眩しさしかない。
うんうん、
今はジュリアン色っぽい感じする
んですけど。そうですね。今ジュリアン色っぽいです。
あの僕が入った時は、うん、それこそロンドンオリンピック8人出てるんで、
うんう
ん、アジア大会とかももっと出て、多分10人ぐらい出てんじゃん。
うわ、そう、すごい。うん、
だって俺アキレス腱怪我した時リハビリ行かせてもらったじゃないですか。
うん
うん、
で、あの一緒にみんなでやるっつって。あのいるメンツがやばすぎて、本当に、うん、このチーム何なんだって思いました、
うん、でやっぱそれもその昔からもっとやっぱすごい、伊藤浩司さんいらっしゃった時とか、うんうん、山村さんとかそういう時代からやべえ人しかいないん ですけど、うん、なんかやっぱカラーってあって、うん、でもなんか実業団長距離でなんかどこどこっぽいよねみたいなのが、うん、なんかやっぱ見えないんですよ。でさっき言った高木くんが、うん、その今発信することがないんじゃないかっていうようなことを多分言ってて、うん、それは普段から競技のことを中心に発信してるから、うん、なんかそういう、うん、なんだろう、考え方とか、うん、そう哲学的な部分とか、うん、その彼らのそのストーリーみたいのをやっぱりあんまり発信してこなかったから今あんまり発信することがないのかなって思うんですよ。
あ、
うん、だからそこはなんかこうだって今発信したっていいわけじゃないですか、
うんうんうん、
で全然できるし、
うん
うん、そういうのをなんかやっぱり良しとする文化じゃないのかなってのはちょっと心配ですよね、
うんうんうん、
やっぱ全然違う気がしますね。その、指導者の方によって、なんか幅がやっぱり、横田さんってこう、いわば陸上以外のことに関してもいろいろ、まあなんか、いろんなこう見方とか、まあ知識とか、なんかそういうのがあるんで、うん、そういう人のもとでやってると、多分いろんな気づきがあると思うんですよね、なんかアスリートって。で、なんかこういうのもやっていいんだなとか、そっちにちょっと興味持ったりとか、なんかそうするとその選手もこう、ただ陸上やってる人じゃなくて、なんかこう、ちょっと、なんだろうな、サイド的なところにも興味を持つから、まあ発信の仕方とかも変わってくるし、なんとなくそういう色にもなってくるんで、なんかまあ僕も、まあそれを参考にしてるとかじゃないですけど、やっぱ神野に対してできることって、なんか、性格を変えることはもう絶対できないんで、二十何年間で培ってきた性格をなんか変えるっていうのは無理なんですけど、だから気づきを与えてあげるとか、もしくは、なんか新しい、まあ、視野をこう広げてあげるとか、なんかそういうのは、なんかアスリートが自分でやるっていうのはもちろん大事ですけど、なんかちょっとその、そばで見てる人が客観的にその人を見てあげると、まあ、できることなのかなっていうのは、うん、なんか今2年ぐらいやってすごい感じますね。
でもなんか最初の、出会いがこうチームごとこう青学で出会ってるからなんか大きくブレることはなさそうですよね。なんかその後から入ってきたタムケンとかもそうだし、うん、あとこうよく会うんですけど川崎くんとかもいるじゃないですか、なんか近くに
、
うん、まあそうですね。なんでそこのやっぱ哲学がないと集まれないかもしれないですよね、
うんうん、大事にしてるものみたいなところが、
う
ん
う
ん、
そうそうそうう
ん、
そこが多分共通じゃないと集まっても、いや、あいつの言ってることがよくわかんねえしってなっちゃう
ん
ですよね、
うん。だって川崎くんとかね、どこの実業でも馴染めなかったタイプじゃないですか、なんか。
でしょうね。
容姿だけ見るとすげえなってなります
そうですよね。
でしょうね。
はい。でもそこに川崎くんのところにいると、全く違和感なく、こう、すっと言いますよね。
うん。
確かに。うん。実業団にいた時よりも今のが応援されてる感じもあるし、なんか、うん。
うん、でも柏原、横田さんがおっしゃってたんですかね、その実業団ごとにその色がないっていうのは、なんか結構、共感というか、なんか確かにそうだなっていうのは思うかもしれない。
うん、やっぱ長距離のその、発信、今だと、発信していいこと、悪いことっていうのを、うん、区別、多分本人なりにはしてるんだけど、うん、そこから、じゃあ発信していいことで、このいいことってどういうふうに広がっていくのか、悪いことはどういうふうに広がっていくから悪いのかっていう、深掘りをしてないから、これを今回を機にちゃんとしてほしいなとは思ってます、選手、各個人に、
うん
うん。それができてないから発信するのが怖いっていう部分なのかもしれないし。なんでここをちゃんと理解してれば発信することは全然怖くなくて、なんなら自分のファン獲得とかチームのファン獲得のためには非常にいいことにつながってくると思うので、そこをもう一回こう洗いざらいやる機会なのかなとは思ってます。なんでさせなきゃなとは思ってますチームに。
だから西本さんと話してても、はい、実業団の女子の選手っていう、うん、それっぽい像が浮かぶわけですよみんな。
そうですね。
それがやばい、それがやばいと思ってさ、
はあは
あ、それって個性がないっていうか、みんな同じ像、
うん、
だからそれは応援できないだろうなって、
うん、
知ってる人しか、うん、個性がなんか共感できないんで、
うん、
女子の長距離はやっぱりそういうとこを変えてってあげないと、うん、そういうとこから変えないと選手に変われって言ってもちょっとなんかそれは無理だろう、うん、選手のせいにするのはちょっとどうなのかなって僕はやっぱ思いますね、うん、やっぱりそのマネジメントするサイドとかの理解とかがないとやっぱりそういうのなかなかできないし、うん、でも積水とか僕今関わらせてもらってすごい理解ある会社なんですよ、
うんうんうんうん、
で現場も理解あるのでなんかやろうとか提案すると、うんまあ、今ツイッターで毎日なんかリラックス方法とか言って、
うん
うん、なんか
アニーヤさん の寝るだけっていうのはどうかと思います
よ、ね。ニーヤさん回めっちゃ面白かった。
寝るだけじゃねえか。
あれめちゃくちゃ面白かった。
めっちゃおもろいじゃないですか。でもなんか個性が出るじゃないですか、あれって。なんか結局あれも、その誰か、例えばこうみんな同じ場所で、例えばトレ室で撮るとかやると、個性が出ないけど、うん
はいはい、
もう自由に撮っていいよみたいな、
うんうんうん。
自分で撮ってもいいし、誰かに撮ってもらってもいいし。
うんうん
で何紹介してもいいし、縦、
うん、
でもいいし、横でもいいし、みたいな、うん。そうするとやっぱ、あ、この子こういう子なんだって、ちょっとこう想像が生まれてくるじゃないですか。
はいはいはい、
それだけでも全然違うだろうなと思うし、うん、選手もそういうことやっていいんだって思う、始めるだけでも違うと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あれも選手が言い出したことなんで、
うん、
やろうって。
なるほど、なるほど。
キャプテンが何かやりたいって言った時にこう、じゃあ一緒に考えて、こういうの提案してみたら、みたいな感じで。
うん
会社に提案したら、おい、やれやれ、みたいな感じですごい応援してくれて、会社が。
うんうんうん、
だからすごい、こう、まあ、なんか、まあ、選手側にもやっぱり一歩踏み出す勇気ってもちろん必要かもしれないけど、
うん、
まあ、なんか、叱るべきところに持ってけば、なんか、あれぐらいは大体許してくれると思って、
うんうんうん、
どんどんやってったらな、いいのにな、と思いますね、うんうん。体幹トレーニングじゃないものを。
うん体幹トレーニングは本当、本当やりすぎですよ、みんな。
あと、本当に、うん、なんだろうな、もうみんな困ってるはずなんですよ。うん、誰に回していいか分かんないって。
あ、リレーね。
でも止められない。
リレー
の止められなさはもう、はい、もう見ててしんどくなります。かわいそうと思って。
そうですよね。
あ、でもですね、うん、これ、一つ、律儀な男がいまして、
はい。
スバルの口町くん。
お、
はい、がですね、口町くんは稲田くんからリレーが回ってきたんですよね。
おうほうほう。
で、
その順番。
で、口町誰に回そうって思った瞬間に、あの男は律儀でしてね、ちゃんと LINE で、うん、柏原さん回していいですかって。で、でも僕自身はちょっとリレーの、価値とかを、うんちょっと自分でやっぱ今のところ見出せてないからごめんねっていう話をしたら、うんうん、すごく真摯な言葉が返ってきます、はい、普通にわかりましたって言って、
うんうん、
ちょっと他の人当たってみますって言って、
うん、
で、タムジョークに投げた。
なるほど。
経緯があって、あの男はできる男ですよ、口町は。
いや、いやでも一応、柏原さんにこう問い合わせるあたりも、この流れは柏原さんじゃないと、こう、成立しないだろう、稲田、口町、柏原っていう。
っていうところの、その三段もちゃんと分かった上で、めちゃくちゃ丁寧な文できました。
は
い、だからそこも読み取って、はい、いや、口町、これ、三段落ちとして完璧なんだけど、ごめん、口町って言って。
完璧でしたけどね。
完璧ですね。口町のその、リレーの形式のセンスはめちゃくちゃ素晴らしかったです。
そうですね。
素晴らしいです。
ああ
そういう個性のある選手は、まだいましたね。うん、まだいます。いや、
応援されますよね。
応援されます。
いや、でも、たまにこう、いいツイートしてるなって選手、こう、見ますね、こう。設楽悠太選手が一言走りたいってだけツイートしたのもよかったですね、なんか。
あれは素晴らしい。あれいいっすよね。
はい、
あれよかった。
あれいい
ですね。
いいです
ね。本音ですよ
ね。本音ですよね。
よかったですね。
ああいうのはちらほれでいくと、あれが表現だなっていう感じがしますね、なんかね。
あとあれ、誰も傷つけてないし。
そうそうそうそう。
なんかすごいいいなと思う。彼らしいし。
うん。
ああいうのがいい、
ね。
うん、
なんかみんなの気持ちを代弁してギュッとしたあの一言でしたよね、
うん
うん、あれは良かった、
うん、ああいうのなんかもっと見たいですね、うんまあ、あと個人的には川崎くんが机を作ってるだけの動画とか面白かったですけどねなんか
なんか、それこそ本当に趣味なことを家でやってるっていう動画を撮ったらいいと思うんですよね。
いや、ほんと、もう、うん、もうあっちの方が面白かったもんね。この前あったから、本当、動画が面白いって、体幹トレーニングしてても、唯一面白いのは君だけだねっつって、なんかいや、じゃあちょうどもう1時間経ったところで、まあ、今回はこれで終わりたいなと思うんですが、あの高木さん、また誰か呼んで出てきてくださいよ、この番組。毎週木曜日夕方5時にやってます。はい、川崎一人はちょっと難しいかなと思ったんで
ちょっとあの抑止力の人がいないと厳しいですね。そうそう、
なんか一人いないと、あの自由奔放に喋ると危ないなって感じがしたんで面白いんですけどね、はい。そういった方々とか呼びながら、また来週もじゃあこの時間に皆さん集まりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。